わしは坊主となって40年。その間、随分人間の焼ける匂いを嗅いだ。はじめはあまり心地の良いものではなかったが、だんだん年を取るに従って、あの匂いがたまらなく好きになったのだ。そうしてしまいには、人間の脂肪の焼ける匂いを一日でも嗅がぬ日があると、なんだかこう胸の中がかきむしりたくなるようなイライラした気持ちになって、じっとして座っていることすらできなくなったのだ。浅ましいことだと思ってもどうにも致し方がない。魚を焼いても牛肉を焼いても、その匂いは決してわしを満足させてくれぬ。あの下曲がりに棒天の花の毒々しい色を思わせるような人肉の焼ける匂いは、とても他の匂いでは真似ができぬ。お前は、わしがこの間貸してやった雨月物語の青ずきんの話を覚えているだろう。同時に恋をした坊主が、同時に死なれて悲しさのあまり、その肉を食い尽くし、それからそれに味を覚えて、後には里の人々を殺しに出たというあの話を。わしはちょうどあの通りに人界の鬼となったのだ。そうしてとうとうそのために良順を殺すようなことになったのだ。良順がしばらく病気をしたのを幸いに、わしは密かに毒を与えて首尾よく彼を殺してしまった。まさかわしが殺したとは誰も思わないから、ちっとも疑われずに葬式を出した。しかし彼が焼かれる前に、彼の肉はことごとくわしのために切り取られたのだ。そうしてそのことは元より誰も知るはずがなかったのだ。それからわしがその良順の肉をどうしたと思う？さすがにわしもたびたび人を殺すのは嫌だから、なるべく長い間彼の肉の焼ける匂いを嗅ぎたいと思ったのだよ。そこでいろいろと考えた結果、ふと妙案を思いついたのだ。それは他でもない、その肉の脂肪からろうそくを作ろうと考えたのだ。ろうそくならば坊主の身として、朝晩それを仏前で燃やして匂いを嗅ぎ、誰に怪しまれることもない。それにろうそくにしておけば、かなり長い間楽しむことができる。こう思って、わしは密かに手ずからろうそくを作ったよ。普通のろうの中へ良順の脂肪を溶かし込んで、わしはたくさん思い通りのものを作った。そうして毎日、わしはもったいなくも勤行の際にそのろうそくを燃やして、わしの犬畜生にも劣る欲を満足させておった。時には勤行以外の折にもろうそくを燃やして楽しんだことがある。だが今日まで仏閥にも当たらず暮らしてきた。思えば恐ろしいことだった。ところが方針、わしの作ったろうそくには限りがある。毎日一本ずつ燃やしても一年かかれば365本なくなる。だんだんろうそくがなくなっていくにつれて、わしは言うに言えぬもどかしさを覚えたよ。この二、三日、わしは何とも言えぬやるせない心細さを感じてきた。これでは何とかしなければならんと、方針、わしは食べ物も喉を通らぬくらい考え悩んだのだ。ここに今燃えているのが、良順の脂肪で作ったろうそくのおしまいだ。わしは先刻から気が気でないのだ。方針、わしは良順の代わりが欲しくなった。わしは、方針、お前を殺したくなった。こら、何をする。逃げようたとて、もうダメだ。この嵐は、人を殺すに、屈強の時だ。これ、泣くな。泣いたとて、わめいたとて、誰にも聞こえやせん。お前はもう、蛇に見込まれたカエルも同然だ。潔く覚悟してくれ。な、わしの心を満足させてくれ。これ、どうかわしの不思議な心を楽しませるろうそくとなってくれ、よう。 和尚に腕をつかまれた方針は、絶大な恐怖のために、もはや泣き声を立てることすらできず、その場に水飴のようにうずくまってしまった。でも、今が生死の分かれ目と思うと、その心は最後の頼みの綱を求めて、思わず嘆願の言葉となった。和尚様、どうぞ勘弁してくださいませ。私は死にたくありません。どうぞどうぞ命をお助けくださいませ。ふふふ。和尚は悪魔の笑いを笑った。その時、嵐は一層強く本堂を揺すぶった。この後になって、お前がいくら何と言っても、わしはもう容赦しない。さあ、覚悟をせい。こう言ったかと思うと、和尚は腰のあたりに手をやって、ピカリとするものを取り出した。わ、和尚様、ご賞です。どうかその刃物だけは、どうかごめんなされてくださいませ。私は嫌です。殺されては困ります。この言葉を聞くなり、和尚は振り上げた腕をそのまま静かに下ろした。お前はそれほど命が欲しいのか？はい。方針は手を合わせて和尚を拝んだ。それでは、お前の命は助けてやろう。その代わり、わしの言うことを何でも聞くか？はい、どんなことでもします。きっとだな。はい。そうなら、わしの人殺しを手伝ってくれるか？え？お前を助ければ、その代わりの人を殺さにゃならん。その手伝いをお前はするか？そんな恐ろしいこと、できぬというのか？でも、それならば、潔く殺されるか？ああ、和尚様。どうだ。どんなことでもいたします。手伝ってくれるか？は、はい。よし。それでは、これからすぐに取り掛かる。え？これから人殺しをするのだ。どこで？ここで。誰を殺すのですか？和尚は返答する代わりに、殺気に満ちた顔をして、左手で阿弥陀如来の方を指した。それでは、あの阿弥陀様を？そうではない。あの尊像の後ろには、今この嵐に乗じて、この寺に忍び入った賽銭泥棒が隠れているのだ。それをお前の身代わりにするのだ。さあ来い。和尚は立ち上がった。が、方針が立ち上がらぬ前に、そこに異様な光景が現れた。阿弥陀如来の後ろから、巨大なネズミのような真っ黒な怪物が、さっと飛び出して、あたりのものを蹴散らかし、一目散に逃げ出していった。方針が、それを覆面の泥棒だと知るには、幾秒かの時間を要した。いや、和尚様。不思議にも、その時、恐怖を忘れた彼がこう叫んで、泥棒の後から駆け出そうとすると、和尚はぎゅっと彼の腕をつかみ、今までとは似ても似つかぬ優しい顔をしていった。捨てておけ。逃げた者は逃がしておけ。だが方針、堪忍してくれよ。今のわしの話したろうそくの一件は、あれはわしがとっさの間にこしらえた話だよ。さっき、わしは阿弥陀様の後ろに、ちらっと動くものを見たので、さては、泥棒がこの嵐に乗じて賽銭を盗みに来たのだ、と知ったが、うっかりわめいては、先方がどんなことをするかもしれぬと思ったから、これは策略で追い散らすより他はない、と考えたのだよ。刀でも振り回された日にゃ、二人とも殺されてしまうかもしれないからな。でも幸いに、泥棒もわしの話を本当だと思って逃げていった。何、このろうそくは普通のものだよ。良順は病気で死んだに間違いない。実は今夜、わしは雨月物語を読んでいたのだ。それから思いついたのだ。お前をびっくりさせたあの話を。こう言って、右手に持った光るものを差し出し、さらに続けた。 お前がハモドだと言ったのはこのセンスだよ。恐ろしい時にはものが間違って見える。きっとあの泥棒もこれを刃物だと思ったに違いない。嵐は依然として狂いたけった。定本、怪奇探偵小説集1、春木文庫、角川春樹事務所、1998年、平成10年、5月18日、第1刷り発行。定本の親本、怪奇探偵小説集、双葉社、1976年、昭和51年2月発行。